はい、今日はですね、詩編の27編、この27編の特に初めのこの、1、2行ですね、特に1行目は非常によく知られたところです。詩は我が光、我が救い、この原文は非常に簡潔なんですね。詩は私の光、ヤフェローイオーリー、ヤフェオーリーって言うんですね。オーリーって光で、イーがつくと私のですね。ヤフェオーリーって二語なわけです。ですね、それで、今日のこのところですね、詩は我が光。で、普通一般に光というとですね、どういうことをイメージするかということなんですね。この光というのは都会ではですね、もう夜通し光がついていると。で、この光のありがたさ、貴重さというものが現代のこの特に日本のような大都会が平気にひしめいているようなところではですね、非常に分かりにくくなってしまったんですね。で、本来この詩が作られたような、まあ、ダビデの詩と書いてありますが、ダビデの書いたものであるという確証はないんですけれども、ダビデの時代は今から3000年も前です。3000年でなくてもですね、電気ができたのはやっと1800年代ですから、真っ暗なんですね、夜は。だから街行っても全く光がないと。特に月が出ていなければ、まあ、完全な闇である。で、そういう中でですね、この光っていうものを見るのと、現代の日本のようにですね、外を歩いたら至る所夜でもですね、光がいっぱいというのでは、この光というそもそもですね、このインパクトは全く違うわけです。で、私たちが聖書を読むときには、できるだけ、その時代に少しなりともですね、遡ってその当時の状況を思い浮かべて読むということが必要なわけですね。そういうことで、この古代社会においてはもう夜になると全くの闇であるので、そこに光があるということです。本当によくこれは目につくわけですね。で、真っ暗闇だったらもちろん道も歩けないと。そういう中に光ということは非常に貴重なものだということです。で、現代ではもう光というとですね、至る所にというか、もう夜街行けばですね、光が溢れているわけなのですから、少しもそういう意味でありがたさを感じなくなってしまっているとか、そしてまたですね、光というイメージで我々がおそらく思い出すのは光いっぱいと、この頃特に LED のようなああいうものができてですね、お祭り騒ぎのような時に特に使う、クリスマスの時にイルミネーションがたくさんあると、光がいっぱいと、まあ、遊んだり楽しいなと、そういうふうなですね、なんとなく嬉しい楽しいっていうこととですね、光っていうことがこのイメージとしては現代人を結びつきやすいんですね。で、そういう意味で、この光っていうものは、まあ、非常にこの詩が作られた当時とは違うという状況をまず認識する必要が、まあ、あるわけですね。で、そこで、そういう真っ暗闇の中でですね、ということは象徴的、比喩的な意味で言えば、この世界、この世っていうのはある意味ではですね、本当に純粋なものはない。純粋なもの、本当に清らかなものっていうものからすると、そういうものはもうほとんど全くない。どっか不純なものがある。そういう闇のような中でですね、神様だけは本当に純粋な光だということなんですね。で、この詩は我が光というとですね、まあ、いろんな、ここだけ切り出しますと前後関係抜いて、光があれば物が分かるわけですね。ですから、これはかなり古い時代から、まあ、1400年代ぐらいから、まあ、すでに使われたとか言うんですけれども、これはメールでですね、送ってない人もあるかと思いますが、少し前に、半時間、1時間ぐらい前にメールで送ったんですけれども、オックスフォード大学のですね、紋章があるわけですね。その紋章に書いてある言葉がこの一行を書いてあるわけですね。それは、まあ、後で見てもらったらいいんですけど、見える人はですね、ここで見てもらったらいいと思います。今、 メッセージ欄に書いてですね、送ったわけです。で、このところを見たらですね、これは字が小さいから十分わかりにくいかと思いますが、この言葉ですね、ドミヌス・イルミナティオ・メア、ドミヌスって主ですね、イルミナティオ、光、メアは私の、英語のマイと語源的には同じですね、イルミナティオ、イルミネーションという言葉になって英語にもなっています。主は我が光っていうのはラテン語訳聖書、この一部を取り出してこういうふうにオックスフォード大学の紋章になっているんですね。ドミニス・イルミナティオ・メアと。で、ただラテン語の場合はですね、 U がなかったんですね。 V という字です。ですから後でメールを見てもらって添付ファイルで送られているかと思いますが、ちょっと参加者がちゃんと十分わからなかったから、送られてない人もあるかと思いますが、U ではなくて V なんですね。本来のラテン文字は U ではなくて V ですから、で、片ページからそれから下まで読んで上のページ、右のページになってますから、ドミニス・イルミナティオ・メア。で、このオックスフォード大学がですね、これを紋章にしたっていうのはですね、まあ、オックスフォード大学、パリ大学とかですね、並んで、イタリアのボローニアとかも世界の大学の歴史で最も古くからある大学ですね、世界的な大学ですけれども、そこではですね、真理を探求する、真理を知る、大学の務めはですね、特にこれはキリスト教の真理を知るということが、まあ、そういう一番初期の大学の共通した目標だったわけですね。この点は聖書っていうものが非常に重要だったからですね、まず聖書の真理を知的にもですね、学問的にも極めようと。で、その意味でこの主は我が光だと。主というのはですね、そういうふうに学問的あるいは哲学的、そうした真理をもですね、神学的な真理をも解明する、明らかにすると、まあ、そういうふうな希望があってですね、これをつけた。現在でもオックスフォード大学出版局から出ている分厚い本では、その背表紙の下のところにですね、このドミニス・イルミナティオ・メアというこの紋章が書き込まれておるわけですね。そういうふうに非常に知的なですね、まあ、もちろんこの場合はキリスト教的な意味で知的なんですけども、その知的なものの探求というですね、意味合いでも使われたわけです。光が当たったら見えると。これはもう誰でもそういう感じをするわけです。けれどもですね、この聖書はすぐ後を見たらわかりますが、この詩は我が光っていうのは、そういう知的な学問的、そうしたものの探求とまた違った位置づけをしているわけですね。それはですね、すぐその後に27編の一節のすぐ後にですね、私は誰を教えよ、恐れようと、と出てくるわけです。そしてそれはすぐにその後、私は誰の前におののくことがあろうかと、災難の者が迫り、私の肉を食い尽くそうとする、苦しめるその時こそエルミクタオル、彼らは私に対して陣を敷いても私に向かって戦いを挑んできてもというふうにですね、主は我が光というのは後に続く言葉っていうのは全てこの私とこの主を作った人の周辺に、いわばすぐ近くに間近にですね、この人をですね滅ぼそうと、そうするそのような悪の勢力っていうのが間近に迫っていると、食い尽くそうとかですね、苦しめるとか、そのような非常にこの危機的な状況においてですね、この主の光ってそれに打ち勝つ力を与えるものだと、そういう位置づけがここでなされているんですね。光っていうのはさっき言ったように楽しいな、嬉しいな、よく見えるなと、そういうようなこととか、あるいは知的に物事はよくわかるということではなくて、人間の存在の根底を支えるものだとですね。なぜかというと、その敵なりサタン的なものが食い尽くす、私たちに攻撃して襲いかかるならば、私たちはたちまちですね、滅んでしまうわけです。その滅びをですね、私たちから免れさせて、 新しい力と命を与えるものがこの手話和が光というその光なんですね。主は単に光を与えるとなって、主こそ私の光そのものだと、そういうようにここで言い続けられているというのがまあ分かるわけです。その聖書というのはですね、そういう意味で単に美しいなと美的な鑑賞のために書いてあるものが全くなくて、絶えずですね、この存在の根源というものと結びつけて言っているということが分かるんですね。主は私の光であると、だからどんな悪がかかってきても、どのように悪意を持った者が襲いかかろうとも、主の光を、主の光、主が光であるから、主を私たちがしっかり仰ぎ、主と結びついている限りは打ち倒されないんだと、そういうふうな光と闇の力との関わりで、光こそがそこに勝利をするんだと、それがこの第一に前面に来ておるというのが分かるんですね。でこの世のあらゆる問題は確かにですね、考えてみますと、そういう意味の光を私たちがしっかりと与えられていないから、いろんな意味でのですね、私たちは心の中の戦い、または身近な人間同士の問題、あるいは職場、あるいはこの世界、その悪との襲い、悪が襲いかかってきた時に大概それで負けてしまうんですね。この主があらゆるこの悪の力に打ち勝つんだという、この詩篇のメッセージはですね、そういう意味でこの数千年を通してですね、ずっと響き渡ってきたんですね。でこの聖書の不思議さっていうものはですね、実はこの悪に打ち勝つ光を神は与える、しかし神ご自身が光なんだと、そういうメッセージはこれは非常に重要なものであるので、これ実は創世記のあの一番最初の言葉と、実はこの27編のこの問題は相響き合っているわけなんですね。創世記のあの一番最初というのは、さまざまな意味のそういうふうにあらゆる問題をここで、みんな含めているところがありますが、この第一章のですね、この闇と闇が深淵の表にあった、地は混沌だったと。この闇と混沌というのはまさにこの詩篇の作者が置かれたですね、災難者が迫り、私を食い尽くそうとする、私を苦しめようとする、あるいは私に向かってですね、いわば陣を敷いて私を打ち滅ぼそうとする、そういう状態こそは、まあ、闇であり混沌であるわけなんですけども、そこに光あれとったら光があったと、そうした光があったということは、その闇に打ち勝ったということなんですね。そういうこの創世記の一番最初でもですね、この美的な意味でですね、光があった、綺麗な、嬉しいなというんじゃなくて、私たちの存在を打ち滅ぼそうとする、飲み込もうとする闇と混沌の力、それに打ち勝つものだ、そういうものが存在するんだということを、この聖書の一番最初からいわば高らかに宣言していると、そういうところがあるわけです。で、そういう精神がこのずっと流れてきて、そしてこの27編のこの最初のところにこのようにはっきりと、まあ、現れているということなんですね。私たちは元のところに帰りますが、この命の砦というんですね、命を与えてくれる、この光は命と結びつけてられている手に気がつきますね。最初に言いましたように、我々の現代人の一般的なイメージはですね、光って言ったら街がいくらでもあるし、このスイッチ一つで、あのスイッチを押さなくても自動的に点灯するというふうなものさえたくさんありますから、光っていうのは本当に、まあ、命と別段関係の当たり前のものだというふうな感情を持ちやすいんですけども、聖書ではこういうふうに光っていうのも命なんだと。でこのことはですね、またよく言われた、よく言われているですね、あのヨハネ福音書っていうのはですね、単にイエスが何を教え何をなさったかという原稿録をにとまらないで、イエスがなさったことの霊的な意味が深く掲示されているというところがあります。あるイエスの言葉の霊的な意味、そのことでですね、このヨハネ福音書では この今この詩編の27編の作者が言っている光と命という深い関わりをヨハネもはっきりと掲示されたので、それを書き残したわけですね。それはどこにあったかということは思い出す人が多いかと思いますが、ヨハネの福音書8章の12節です。ヨハネの福音書8章の12節ですね。イエスは再び言われた。私は世の光であると。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと。ここでもですね、暗闇の中に光があったら暗闇の中、暗闇は勝たないんだと。これは最初に言った創世記の一番最初のメッセージがこのようにはっきりとですね、このヨハネにおいて、福音書においてここで宣言され直しておるわけです。で、光というものが命と深い関わりがあり、命そのものでもあると。霊的な命そのものだんですね。光は光でも本当にこういうふうに、単に物理的な光にとどまらないですね。どこまででも深いこういう光があるということが、分かるわけです。で、こういうふうに考えてますと、実はですね、神様が作られた太陽っていうのもですね、物理的な科学的な意味だけを考えてもですね、太陽の光が当てるとよく見えるですね。よく見えるだけでもなくって、その光が命を支えているということが、これは理科の基本的な知識ですね。光がなければたちまちですね、太陽の光がなければたちまち、この地球上なんていうのはですね、マイナスに、なってしまうわけです。全てが凍結してしまうわけですね。で、そういうように、もう生きていけない。で、太陽は単に明るい、全てのものがよく見えるっていう、そういうことだけで決してなくって、地上のものの命を支えているということがありますね。で、イエス様もですね、太陽のようだと。神様の愛というのは太陽の光のように万人に注がれているというようなことで、例え使われてましたけど、確かに神様の光、神様ご自身が光、それはその光を受けるといろんなことがよく見えてくると。この世の中で本当に大事なことは一体何だろうかと。どんなに世間が騒いでも本当に霊的な意味で神様の目に行くが尊いことなのかというようなことははっきり見えてくる。それだけじゃなくて、不思議とですね、もう死にたいと思ってたような弱っていた自分自身の魂に力が与えられた。ちょうど日陰でひょろひょろしてて、もう枯れそうになってたものが太陽の光のもとへ入れ替えてやると、みるみる元気になっていくと。なんかそういうところがありますね。神様の光は命そのものだということが、こういうことで、も言えるわけです。で、そこで、私たちもですね、こういう光はもうすでに、輝いてるんだと。ですからイエスが言われたように、求めをさらば与えられんということは、こういう光、命の光をも当然その愛中に含まれているというわけなんですね。それを求めなければ、与えられない、分からないというところがあります。はい、それではあと27編のこの次の区切り4節のところですね、見てみます。ここでですね、この人の1から3までの力強い確信、本当に確信がみなぎっているという感じですね。主は私の光なんだと。どんなものが来てもそれを打ち負かされないと。 そういう不思議な力は、これは確かにですね、単に本を読んだり経験を重ねたり、外国旅行行った本をたくさん何百冊読んだとか、難しい外国語の本も読めたとか、そんなことでは決してこういう力は与えられないんですね。学問が全くなくても直接その神の光を私たちがしっかりと受け取るときには不思議な力が与えられるということがわかるわけですね。それからこの4節を見ますと、その彼のこの力はどういうことと結びついていたのかということがわかります。それはこの人はただ一つを望む人だったわけです。ただ一つのことを願い続けるというわけですね。まあ言うならば The man of one hope というわけです。人間はいろんなものを求めるというところありますね。健康も求めたり、収入も求めたり、旅行も求めたり、いい友達を求めたり、立派な家を求めたり、あるいは給料をたくさんとか、能力がある、音楽の能力があるとかですね、再編、それから、まあ、この間、サッカーがあったとか言ってですね、もう散々このテレビでも大トップニュースで言ったりしますが、日本の国が勝ったらいいとかですね、勝っていったらどうするのかということを思いますが、そういうようないろんなことをですね、願いを持っているわけです。けれどもこの詩を作った人はただ一つのことを願い続ける。ここにそのこの人が与えられた強力な確信、力、いかなる悪にも打ち倒されないその力の秘密はここにあるというんですね。そして大体この聖書という本は人間の持つ願いというのはただ一つ決まってるんですね。これはここの表現で言えばですね、命ある限り主の家に宿ることだと。言い換えたら主と共にあることだと。そして、主を仰ぎ望んで喜びを得てその宮で朝を迎えると。まあ、この宮で朝を迎えると、まあ、こういうことがあるとどうも現代離れしているようなことだけれどもですね、これはずっと主と共にいると現代の私たちで言えばですね、そのことを言っているわけです。神と共にある、主の家にとどまる、神の国におらしていただくと、ただ一つの願いは神の国だというわけですね。ですからこういう姿勢でありますと、何をするにもこの一つのことが一番目的です。仕事をするにもですね、神様の国のことのためにすると。一生懸命この世の仕事をしているときにも、その仕事が第一の目的じゃなくて、その仕事をすることによって神様の栄光を称えると、神様の御国のように少しでもそれが用いられると、まあそういうようなこと、いつも心の中に第一にそれを求めていると。で、そのことはですね、まず神様の国を求めるということは、これは十字架で貼り付けになった一人の人もそうだったんですね。イエス様、私を思い出してくださいと、あなたが御国に行くとき、そのように、弟子たちですらキリストが復活するなんていうことは信じられなかったのに、一緒に貼り付けにされた人は、イエス様を復活して御国に行くんだと確信できて、そのイエスにですね、ただ一つのこと、私を思い出してください、イエス様によって思い出される、それはイエス様と共にあることだと、まあ、そういうイエス様のお心に置かれること、その一つのことを求めたら、過去がどんなに惨めなあるいは大失敗の人生であろうとも、全ての人から呪われるような人生であっても、その正しさのこと、死ぬ最後になっても求めたらそれが与えられると。で、その人は復活の今日パラダイスにいるとか言ってもらったわけですから、まさにこの下宮で新しい朝を迎える、神の国で新しい朝を迎えるということは確かに叶えられたということなんですね。でここでちょっとこの訳語の問題がありますが、まあ、詩編にこれも本当はたびたびあるんですけども、まあ、こういうちょっと黒板というか白板が使えない状態ですので、あまり細かなことは言えませんが、この 死を仰ぎ望んで喜びを得ると訳されたところですね。ここのところはですね、英語訳とかが分かる人は、まあ、英語訳を見てもらってもいいんですけれども、ニュアンスがまあ少々違うわけですね。この原文はですね、一部の日本語にもそれは日本語訳にも反映されているんですけど、種の美しさを見るという表現なんですね。種の美しさ、良さというふうな意味合いになるんですね。そういうニュアンスを持った表現なんですね。でちょっとそれをですね、ここに、この見える人は今メッセージの欄に書き込んだんですが、New Revised Standard Version NRS というアメリカの代表的なプロテスタント訳ですね。One thing I asked of the Lord ありますね。That will I seek after to live in the house of the Lord all the days of my life. Let me behold the beauty of the Lord.ということですね。Behold the beauty of the Lord. 主の美しさを見る。まあ、原文もそういう構造になっているわけです。主の美しさ。あるいは、他の訳にもありますね。もう一つの訳を。NIV、これもアメリカの代表的な訳ですね。New International Version。でこの下のところを見ますと、That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek him in his temple. だってですね、to gaze upon the beauty of the Lord. 主の美しさを見ると。あるいは、New Jerusalem Bible。これはカトリックの、まあ、社会的に代表的な聖書ですね。ここにはですね、そのところだけ言いますと、To enjoy the sweetness of Yahweh というですね、Yahweh の sweetness。sweetness っていうのはちょっと日本語になりにくいですね。優しさとか、sweet っていうのは香りについても、味わいについても、外見についても、態度についてもですね、いろんな意味で sweet というわけですね。単に甘いというのは、ほんの一部の表意味ですけども、まあ、こういうふうに、主の、まあ、スイートネスとか主のビューティー、そうしたものを見てっていうことなんです。この新教訳だけちょっと違った訳にしてあります。日本語訳、新海訳でも口語訳でも、ここのところはこの英語訳のような訳をしてあります。新海訳では死の麗しきを仰ぎ見るというふうなことなんですね。でここでですね、死の上に宿ったらですね、死の美しさとか死の慈しみ深さとかそういうのを見て見つつですね、見ることが与えられて、そこでずっとおられると、新しい朝も絶えずそれで迎えるんだと、まあ、こういうふうに、ただ一つの願いを持ち続けると、何でも一つの願いを持つということ、これは非常に強いですね。それはまあ、ああいう芸術でもスポーツでも信仰の世界でもどの世界でも確かにですね、そのただ一つのことを必死になってやるということは、いろんな意味でこれは当然ある種の力になるんですけど、聖書の民はですね、このように神のこと、神と共にいること、そのただ一つの願いを持って、毎日を過ごすということだと思うんですね。これをパウロはですね、生きるにも死ぬにも死のために行くと、食事をするのも単に楽しむためって、ね、食事をして、新しい力を与えられて神様に行くのために少しでも働こうとということなんですね。健康に注意するのも単に健康を注意して楽しみたいからではなくって、健康に注意して少しでも神様の御国のために、用いていただきたいから健康にも注意をすると、 どっかに旅行に行くにしてもですね、そこで見たいろいろな経験を、それをまた神の国のために少しでも用いたいと、そういう願いですよと。植物を見てもですね、空を見ても少しでも神の国を自分の中に取り入れて近づいて、そして新たな力を得て、そして御国のために働きたいという、まあ、万事そういうふうにですね、何をするにしてもこのただ一つの願いを持っているということなんですね。こういう姿勢、ずっとそのように死の家に宿り続けることはできるんだと。で、絶えず新しい朝を迎えることはできると。こういうこの人生の展望を持っているんですね。で、このことはよくこの内容をここまで味わってみてもわかりますが、その5節も見ても5、6、7まではですね、こういったことを言いますね。災いの日にも必ず狩猟に潜まして、そして、隠して岩の上に立たして、群がる敵の上に高く上げさせてください。要するにどのような敵が来てもですね、それに打ち負かされない不思議な力を与えられるんだと。で、そういうふうな神様の大いなる守り感謝に、守りと恵みに対して深い感謝の歌を捧げると。この6節までの状況はですね、その本質的な内容において非常に共通した詩がある。それが実は23編なんですね。23編の27編っていうのは、深いそういう意味では内的なですね、霊的な共同性、共同の点、共通の点があるわけです。最初の冒頭も似てるわけですね。主は我が光、というと主は我が羊飼い。この23編、私のが入ってるんですね、原文には。すべての英語訳にも、日本語訳にも、皆、主は、The Lord is my shepherd となってるんですね。そして、憩いの水、ことに伴い、魂に新しい力を与えてくださると。で、死の鍵を行く。これがこの27編では、自分を攻撃し、苛む者たちが取り囲んでいると。けれども、ここであなたが私と共にいてくださる。それはさっき言った27編でも4節。ただ一つの願いですね。死の上で共にいると。だから8節、5節ですね、23。苦しめる者を前にしても、食卓を、杯を満たして溢れさせてくださると。敵に打ち倒されないで、かえってその敵や闇の力のただ中で大いなる力を与えてくださると。だからこの詩編23編の6もですね、主の家に生涯とどまると。27編においても主の家に宿って、新しい跡を絶えずも変えていくんだと。まあ、こういうことがですね、人間の本当の私たちのあるべき姿としてですね、ここに体験されて書かれてあると。そしてこれがですね、人間の本当の姿なんだと。これが掲示されているということなんですね。はい。それではですね、あと後半との関わりは、今日はできませんでしたので、一応27の1から6までのところですね、そのことについてお話をしました。はい、以上です。
それでは今出た御言葉を心に。